はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは現在地を知り対策せよ現在地を知り対策せよ。おはようございます。現在地を知り対策せよ、これはどういうことかということなんですが、勉強しててもですね、なんとなく自分がここまでどういうふうにですね、成績が上がってきたのかとか、積み上がってきたのかとかですね、いまいちピンとこないってよくあるんですよ。で、だいたい実力を測るポイントっていうのは、模擬試験とか、あるいは日常のですね、問題を解く中でですね、自分がどれだけ覚えているかとか、分かっているかとか、しっかり理解をして回答できているかっていうところでしかないんですね。で、僕も個別コーチングとかしている中でもですね、確かに、確認するところっていうのは、範囲がとにかく広いので、やっぱり限定的になるんですね。どういうところを確認するかっていうと、中心になるものを確認するんですよ。例えば保険料と聞いたときに、どういったキーワードとか、どういった図が頭に浮かぶのかとかですね。僕の場合は保険料と聞くと、まず保険料のフローが出てくるんですね。矢印のフローチャートのフロー。そして9段階の保険料率のことが出てきます。そして負担率、保険料負担率、23、27、これが出てきますね。で、それが出てきますというのは大テーマですね。保険料のフローって言ったらですね、1号さんの流れと、市町村、1号市町村、国連事業者と、2号医療保険者は支払い基金で、支払い基金から市町村に矢印がいってると。で、納付と交付っていうポイントと、介護給付費、納付金、交付金、地域支援事業支援、納付金、交付金っていうのがあると。ね、この程度はパッと出てきますよね。で、9段階の保険料率ってくるとですね、もともと昔6段階で9段階になったと、細分化 OK で12、15とかになると、3年に1回変わって市町村条例で決めると、こういうふうにパッと出てくるんですね。で、負担率だったら23と27で、国が決めるというところですよね。最低でもこの辺を出して問題は何なのって見るわけですよ。で、極端な話、これぐらいのことができたら、結構なところが分かってるってこと分かりますよね。点検ってそういうふうにしていくといいと思います。多くの問題を解けるからできるんじゃなくて、解くにあたってどのようなキーワードとか、どのようなものを使っているかっていうのを、実際に自分でできるかどうかやるんですよ。で、これをじゃあ今から訓練すると遅いですかというと、今こそやるべきですね。単純な話、なんですけど、どうやるかっていうのを先に説明すると、問題解きますよね。解説見ますよね。で、授業を受けた人はこれどこにノートに書いてたっけっていうのを見るんですよ。で、ここに書いてるなと思って腑に落ちるんです。これ何回言われました今。僕これもう飽き飽きするぐらい言ってますね。もう。で、今やってない人は病気だと思ってください。風邪ひいてます。風邪ひいてる。やるかやらんかで言うと、やらないと、できるようにならないです。いや、やったらそれいいよねとか、できるのかな、どうなのかなって、これはやってないと一緒ですね。で、本当にやってみるといいです。腑に落ちますから。で、腑に落ちるということは、これ覚えなきゃいけないんだ、理解しなきゃいけないんだと思って、そのものを見るんですね。どうなるかって頭にちゃんと残りますから。これはすごい大事です。僕もこんだけ死ぬほど、言い飽きるほど言ってるのは、大事だからです。いいですね。これはもう、また言うと思いますね。もうこれ以上言いませんとは言いません。で、やるまで言います。やってない人には。やらなくて何やるのっていうぐらい思ってます、僕は。これは、一つね。で、これは実際にちょっと対策の方を先に言っちゃったんですけども、現在地を知るっていうのがすごく大事なんですよ。今言ったように、問題で確認すると、ほんでさっきのチェックをしてですね、出てくるかどうかやってみて、例えば地域密着型介護予防サービスって聞いて、市町村が、条例で決める、指定すると。で、市町村条例で基準決めて、3つの、要支援の人が使うのは3つだけだと、認定リングル証だけだと、こう思って試験を解くわけですよね。ここがどの程度出るかな、なんていうふうに見るわけですよね。わからなければ授業でやったところを見ると。これをこのルーチンをするわけですよ。で、とりあえず自分ができているかどうかっていうのを確認するのが現在地を知るってことです。で、このまま行くと高確率で運不転不になるよと、運の勝負になるよなんていうこともあるわけですね。で、その場合どうするかっていうと、このままやれるところまでコツコツとやり続けようっていう考えも一つだけれども、こっからペースを上げるっていうことはやっぱ考えてもいいですね。 僕はある程度勉強進んでる人にはその調整も考えなさいって言ったりするんですよ。ただ思ったんですけど、調整いらんのじゃないかなと思ってますね。もう延々にも戦い続けて、毎日毎日解き続けて、そのテンションとそのノリとその勢いのまま試験を受けてバタンと倒れると。このぐらいでもいいんじゃないかと思いますね。なので、全然足りてないなんていう方はもうですね、調整なんて無視ですね。もうゴリゴリ勉強すると。で、その時に中心のことをやってほしいんです。支援分野ならば、認定と保険給付と地域支援事業ですよ。医療分野なら高齢者の医療、訪問看護、老健、ね。ざっくりしてますけど、福祉サービスなら生活保護、青年貢献制度、介護老人福祉施設。この辺は、パッとちょっとすごい端折ってますけど、最低でもやっぱ抑えておかなきゃいけないですよね。福祉サービスは住宅改修とか福祉用具貸与、福祉用具購入なんていうのも、とても大事ですけどね。こういった本当あるあるポイントっていうのをどの程度の精度で解けるのかっていうのを自分で知ると。これがあなたの現在の場所です。で、それがあやふやならばかなり運が左右されます。運が関わってきます。すっごい勉強進んでても運です。最終的には運です。で、その運を引き寄せるのは何か。これは結果に過ぎませんけど、諦めない気持ちですよ。これ本当なんかありきたりですごいなんか違和感ちょっとありますけど、マジなんですよね。だからもう中途半端に調整するぐらいなら、試験終わってからぶっ倒れるまで勉強し続ける。それがいいんじゃないですか。さすがに徹夜はダメですよ。徹夜とかは。そういうのはダメだけど、ちゃんと寝るっていう条件ならばですね、もうがむしゃらにやったらいいんじゃないかなと。今日は休んで、何もしないで寝ようなんて必要ないですね。その代わり、本当に寝なきゃダメですけどね。睡眠は本当重要なので。徹夜で1週間とかは、不可能ですけど、本当にやったって意味ないので、ちゃんと寝るという作業が脳の記憶を整理してくれる作業なので、そこはですね、根性論じゃないんですけれども、まず自分がどの程度の位置にいるのかっていうのをもう一度ですね、さっき言った問題解いて、解説見て、ノートでチェックするっていうので、確認すると。大事なところが分かっていないということは、これはいかんと、私重症だなと思って、どうするかの対策を練ると。さっきも言ったように、今のままでいくのか、それとも、ペースを上げるのかですよね。そこは本当に自分で決めるところです。でも僕はペース上げた方がいいと思いますね。今までやっていた以上にペースを上げるっていうことを念頭に置いて、例えば 400m 走のラストですね。全力で走り切ってゴールでぶっ倒れる。ゴール抜けてから 5m 先でぶっ倒れる。それぐらいの気持ちで、勉強を取り組んでもらうといいんじゃないでしょうかね。もう残りわずかですけれども、逆にもわずかだからこそやれることはやる。これがすごく大事かなと思いますね。現在地を知り対策せよ。これが今日のデイリークロムです。では、いってらっしゃい。